4ページ5ページレベル3まで。レベル2は議員名、所属。レベル3は質問内容と回答。姿勢を問う。一般質問 Q&A。 第3回定例会では9人の議員が一般質問を行いました。各議員による質問の対抗と主な質問・回答を通告順に掲載いたします。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。石上瑠衣議員、機密未来。第2次まちづくり実施計画について記載なし。君津市スポーツ推進計画について、安全安心に暮らせる自然と共生する街について記載なし。保育環境整備について、高齢者福祉について、スポーツ振興環境整備。質問、来年開催予定の世界女子ソフトボール選手権大会における代表強化合宿の受け入れ予定について、またスポーツ施設の環境整備について見通しを伺う。回答、7月に受け入れたニュージーランド代表は選手権大会出場が有力視されているため、キャンプ場誘致に向け努めていく。また今年度、市民体育館の釣り天井改修工事に向けた実施設計をはじめ、オビススポーツ広場、グランドゴルフ場、クルリ市民プール、ホイトスポーツ広場などの修繕や改修を実施した。今後は既存施設の機能を最大限発揮できるよう適正な整備を検討していく。宮下保育園民営化の進捗状況。質問、民営化に向けた進捗と今後の予定について伺う。回答、民間移管する新保育園の整備・運営に関する基本的事項の協議が整い、社会福祉法人ドロンコ会と協定を締結した。事業者は開園に向け7月から地元保育士採用の説明会を定期的に開催している。園舎建設工事は9月21日に入札を行い、平成30年2月末に竣工予定である。介護予防日常生活支援総合事業。質問、平成27年4月の制度改正により、サービス提供事業者が既存の介護事業所から拡大されたが、本市での状況について伺う。回答、現在は従前のサービスを提供している。この事業は地域の特性に応じ、さまざまな団体が主体となる各種サービスの実施が求められている。取り組むサービスの選定や基準、単価設定のあり方などの課題もあるため、先進市の実施方法を参考にして多様なサービスをできるよう研究している。松本裕次郎議員、機密未来。行財政運営について。防災対策について記載なし。都市基盤の整備について記載なし。高齢者福祉について。行財政運営。質問、サウンディング型市場調査を旧南小安職員住宅など3施設で行ったが、その後の進捗状況について伺う。回答、有効活用方法について、サウンディング型市場調査による事業者提案を参考に処分する方向で手続きを行っている。質問、清和地区で公共施設のこれからを考えるワークショップが開催されるが、どのようなことが期待できるのか伺う。回答、清和地区は小学校等の施設の活用等を含め、地域のあり方について市民と対話をし、良い案をお互いに議論していきたいと考えている。質問、清和地区以外でのワークショップの開催について考えを伺う。回答、今後は同様の課題を抱える、ホイト、オビツ、 上総地区についても次年度以降順次開催する予定である。高齢者福祉質問、一人暮らし老人緊急通報システムで実際に助かった例はあるのか伺う。回答、この通報システムを利用することにより年間で20名近くの方の命が救われている。現場に急行するとともに消防署への緊急要請を行い病院に搬送したという事例もある。質問、一人暮らし老人通報システムが有効に活用されていることが理解できた。これからは高齢者世帯が増えている中で高齢者の二人暮らし世帯にも対象を広げることはできないのか伺う。回答、高齢者夫婦世帯については一人暮らし高齢者と同様に見守りが必要な世帯もあると考えているため他市の状況を把握し研究していく。
佐藤陽子議員、公明党。空き家・空き地対策の充実について、新たな住宅セーフティーネット制度について、女性の視点を生かした防災対策について記載なし。未来を担う子どもを育む環境づくりについて、空き家等の利活用と条例制定。質問、増え続ける空き家や空き地をまちづくりの資源と捉え、条例の制定、利活用の促進をすべきと考えるが、見解を伺う。回答、現在市で実施している空き家バンク制度などの空き家等の利活用に資する事業との連携を考慮し、取り組む。質問、空き家対策等の推進に関する特別措置法に含まれない空き地等に対しても条例に盛り込み、発生抑制、利活用を推進すべきと考えるが、見解を伺う。また、条例の制定時期を伺う。回答、条例にどこまで盛り込むことができるか今後検討する。今年度中に条例制定に向けての庁内組織を立ち上げ、できるだけ早い段階での条例制定を目指したい。住宅確保の支援策を。質問、新たな住宅セーフティーネット制度は、空き家や空き室を住宅確保が困難な世帯向け住宅として登録し、低所得者等が入居する際、国や県が家賃や家賃の債務保証料等を補助する制度である。準公営住宅と位置づけで供給できる体制を整えるべきと考えるが、見解を伺う。回答、まずは千葉県住まいづくり協議会居住支援部会と連携し、制度の情報収集に努めていきたい。学校図書館の整備充実。質問、読書活動はすべての学びの下支えとなる重要事業である。これを担う学校司書補助員のさらなる資質向上の研修や勤務時間の確保について伺う。回答、学校現場のニーズを十分に把握し検討していく。質問、魅力ある蔵書内容となるような図書購入費の確保について伺う。回答、子どもたちに必要な本を整備できるよう予算の確保に努める。野上真嗣議員、公明党。子どもが育つ学校づくり推進について。安全安心のまちづくりについて、市民サービスの持続的向上について記載なし。スクールバスの導入。質問、スクールバス導入のメリットデメリットについて見解を伺う。回答、メリットとしては登下校時の安全が確保できるということ、連れ去りや不審者、鳥獣被害等のリスクを軽減できる。さらに教育効果として社内マナーの向上や上級生下級生の交流など社会性の醸成にもつながると考えている。 デメリットとしては体力面の低下が心配される。ドローンを活用した災害救助。質問。民間のドローン会社と提携した自治体があり、広い地域を抱える本市においても、災害時にはドローンの活用が災害救助に有効と考えるが、見解を伺う。回答。県内においても被害状況の撮影や画像の提供、緊急物資の搬送など、ドローンを使った災害対策に取り組んでいる自治体が増えている。本市としてもドローンの活用について先進事例を参考にしながら検討する。避難所のペット対応は、質問、市内には約5000匹の犬がペットとして飼われている。ペットは家族同然という方もいれば、動物は嫌いという方もいる。各避難所で適切に対応できる準備ができているのか伺う。回答、避難所運営マニュアルでは、避難所の建物内のペット持ち込みは、障害者の補助犬以外は原則禁止であり、屋外に専用スペースを確保することになっている。屋外での飼育が難しく、建物内に受け入れる場合は、専用スペースを確保し、ケージや専用ケースでのみ受け入れることになっている。今後、広報やホームページなどで市民に周知してまいりたい。
橋本玲子議員、輝き機密。東京オリンピック・パラリンピックへの機密紙の関わり方について、記載なし。福祉行政について、道路の整備について、教育行政について、高齢者の生きがいとなる拠点づくり。質問。少子化が進み、2025年には高齢者の人口が 1.5 倍になると言われている。支える側となるシステムの構築が必要と考えるが、見解を伺う。回答。シルバー人材センターをはじめとする関係機関との連携を強化することで、高齢者の生きがいとなる拠点づくりに取り組んでいく。質問。ボランティアセンターでの拠点づくりについて、また以前提案したボランティアポイント制を介護予防事業の中で展開する考えについて伺う。回答。相談窓口としてボランティアセンターを活用することはとても有効であることから、活動拠点の一つと考えている。ボランティアポイント制の事業化には検討が必要である。都市計画道路の進捗状況。質問。現在利用されている迂回路の交通量と久保山北小安線の今までにかかった費用及び完成までにかかる予算について伺う。回答。交通量は1日約1300台となっている。これまでにかかった費用は約4000万円で、完成までにかかる予算としては約3億円と見込んでいる。貞本小学校区の整備。質問。若い世代の多い郡地区の通学路の危険箇所の整備について伺う。回答。この路線では歩道の一部が狭くなっている区間があることから、今後有効な安全対策を検討して通学路の安全確保に取り組んでいく。質問。今後の校舎整備の見通しについて伺う。回答。新たな分譲地等の住宅供給による転入も人口増加の要因であるので、情報収集しながら対応を図っていく。三浦道夫議員、諸派日本共産党。行財政運営について。福祉医療行政について記載なし。地域活性化について。環境行政について。行財政運営。質問。市民不在の行財政運営では、機密紙の将来を見据えた
まちづくりはできない。10年余りの鈴木市政で特筆できる施策は、回答、市民共同のまちづくり条例に基づき、市の総合的な構想や計画の策定、重要な条例の制定などを行う際に、意見公募、市民懇談会、ワークショップなど市民参加の手続きを行い、市政運営に生かしている。学校再編、公立保育園の民営化、新学校給食、共同調理場建設に関しては説明会を実施し、市民からの意見を施策に反映してきた。今後も多くの市民がまちづくりに参加できるよう取り組んでいく。学校再編、統廃合。質問、松岡亀山地区における学校統合準備室に関する説明会は、予定時間を1時間以上延長するものであった。この説明会での印象について伺う。回答、統合準備室に関する説明会であったが、具体的な準備についてのやり取りが少ない中で、統合には反対という意見が多く出されたのは事実である。君津ふるさと物産館。質問、議会で指摘のあった問題点等が改善されているのか伺う。回答、接遇指導を徹底し、その後、道の駅の駅長、指定管理者の職員、出入り業者、利用者からのトラブルや苦情等の報告は一切受けていない。環境行政、質問、産業廃棄物搬入後の空車の経路と場内洗浄の状況について伺う。回答、本年7月においては1日平均で25台が倉玉林道、19台が坂畑林道を使用している。ダンプカーは場内でタイヤの洗浄をした後場外に出ていることを確認している。須永和義議員、諸派新風、将来に向けた戦略的施策について。教育行政の改善すべき点について記載なし。戦略的な宅地開発。質問、現在市内で行われている小規模開発にはどのようなものがあるか。回答、現在下家地区で31区画が工事中、南小安6丁目で44区画が計画中である。過去5年間で122区画が整備された。質問、122区画という数をどう考えているか。回答、木更津、袖ヶ浦と比べ少ない。質問、下家も南小安も民間事業者がやってくれたことで、市が戦略的に仕掛けたことではない。人口流出を止めるために年間何戸住宅供給していけばいいか、そのような目標数値を持っているか。回答、現状では目標数値は持っていない。木造アパートの耐震化。質問、安全な住宅を増やすというのは市民の命を守る観点から重要なこと。そこで震度6で倒壊する危険のある集合住宅を賃貸してはいけないというルールは作れないのか。回答、耐震改修については努力義務であり、賃貸を制限することはできないと考える。質問、阪神・淡路大震災の犠牲者数を年代別に見ると、20から24歳が突出して多い。神戸は学生が多い町だったので、古いアパートが倒壊して多くの若者が亡くなった。遺族が大家に3億円超の賠償を求め裁判をした例があり、50% の約1億5000万円の支払いを命じる判決が出た。 これは賃貸物件のオーナーには入居者の安全を確保する責任が大前提としてあるという判断である。市としても古い木造集合住宅に関して耐震性能を持たせるように政策誘導していくべきではないか。回答、耐震化の必要性を周知していくとともに、国の長期優良住宅化リフォーム推進事業を活用して、耐震化の促進をしていきたい。
下田健吾議員、諸派機密改革、鈴木市長の市政運営について、記載なし、安全な通学路にするために、市役所の経営改革について、記載なし、市民への情報提供について、記載なし、消防本部の管理運営責任について、観光経済振興について、記載なし、図書館について、記載なし、安全な保育園にするために、小糸津波地区の通学路の安全、質問、小糸の中小周辺で歩道整備やゾーン30指定がされたが、隣の泉にも広げるべきだ。また、国道127号の床代交差点を低学年が渡りきれないため、歩行者の時間を長くする信号等の対策ができないか。回答、泉へのゾーン30の範囲拡大については、君津市通学路安全対策協議会で検討していく。信号機の調整は県に要望していく。消防団員と家族の負担軽減を。質問、団員の不足が深刻化しているが、最近の出動回数と出動手当、県内の状況は。回答、本市は年額6000円支給、昨年度出動の多い団員は火災出動11回で1回あたり約545円。県内は市で異なり、出動1回の額が高い消防団は7000円で、昨年度17回の火災出動に11万9000円を支給している。小糸で千葉テレビが映らない。質問、知事選や市長選等、本市に関わる放送の多い民放の千葉テレビを視聴できない地域があり、市民には不満がある。改善を要望すべきではないか。回答、千葉テレビ放送株式会社では対策を終了したとのことだが、一部地域の内視聴対策について、過度の住民負担が生じないよう要望する。本市だけ遅れる保育園耐震化。質問、南小安保育園と久保保育園が予備診断で構造部で指摘された点はどこなのか。回答、南小安保育園は母屋以外の下屋等、久保は母屋に構造的欠陥危険箇所がある。質問、財源不足で耐震化が進まないなら、袖ヶ浦、木更津、富津市の耐震化率は。回答、木更津市は 75%、袖ヶ浦市は 80%、富津市は 100%、本市が 25% である。船田健二議員、輝き機密。子どもたちの充実したより良い保育、教育環境について、合併と広域行政について、機密市地域公共交通網形成計画について、新学校給食共同調理場の運営方針。質問、民間委託等を含めた基本的な考えや今後の取り組みについて伺う。回答、学校給食共同調理場運営委員会で審議をいただき、教育委員会会議に諮って、調理、洗浄、保管業務などを民間委託することについて、基本方針を決定した。保育園の民営化。質問、多様な保育ニーズや障害児保育 等への対応、定員枠等の拡充について伺う。回答、来年4月に開園を予定している新保育園は20名の定員枠の拡大を図りながら、一時保育、延長保育に加え、地域子育て支援センター、発達支援センターも併設し、多様な保育ニーズの提供に努めていく。近隣市との合併。質問、生活圏の拡大や価値観の多様化に伴う行政ニーズへの対応、急速に進む少子高齢化、人口減少という時代の変化に対応した行財政基盤の強化が求められているが、近隣市との合併の可能性を伺う。回答、近隣市が共通して抱える行政課題に対して広域連携による解決を図り、合併に向けての下地作りを進めていく。高速バスの遅延。質問、時間帯によって、また日によっては、金田バスターミナル周辺の交通渋滞の影響で利便性が悪くなっているように感じるが、金田バスターミナルを経由せずに柔軟な対応をすることへの見解を伺う。回答、通過に大幅な時間がかかる現状は把握している。利便性の向上のため、現在の交通事情を注視し、交通事業者に対し適切な働きかけを行う。以上、4ページ、5ページでした。